港区の 18.4.2 タッチの2択3択番組ナビゲーターの野田玲と、
こんにちは、タッチのこと弁護士武田隆弘です。
この番組は生活の中の様々な2択3択を弁護士タッチが解説してくれる解説知恵袋番組でございます。さあタッチ、
はい、
よくテレビドラマなどで顧問弁護士という方が登場しますよね。
はいはいはいはい、ドラマだと、はい、なんか政治家の先生なんかが、顧問弁護士を呼べ、はい、なんていうシーンがありますよね。
ありますよね。この顧問弁護士、タッチもされているんですよね。
はいはいはい。
通常の弁護士との大きな違いはどんなところですか？
はい、基本的に、まあ、顧問弁護士、要はお客さんと顧問契約を結んでる弁護士ということで、でも、まあね、お金の話ってあれなんですが、はい、毎月毎月、顧問料をいただいてるわけなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、もし何かあった時には、すぐ相談に乗ってくれとか、うん、すぐ動いてくれとか、うん、すぐ間に入ってくれっていう契約になってるわけですね。
ああ、なるほどね。だから、ちょこちょこお願いするよりも、うん、もう、顧問としていただいた方が、うん、まあ、割り当てと言ったら、お値段も、いいし、あと、細やかなケアをもしてくれるってことですね。
そうですね。あと、まあ、もちろん、ただでね、はい、相談乗るという、無料でね、はい、っていうのもありますし、まあ、あと、やっぱり会社のことを、長く顧問弁護士させてもらうと、その会社のことはよく分かってくるんで、
そうですよね。
だから、まあ、そういう意味では、本当にね、その会社の弁護士になっていくというところもありますよね。
心強いですよね。
まあね、そう思っていただけるように頑張ってるわけですが。
じゃあ、例えばどんな方の依頼が、どんなことが多かったりします？やっぱり、大物政治家とかですか？
いやいや、本当ね、各いろんな方面からあります。で、まあよくあるのがですね、やっぱり保険会社だとか。
はぁ、あ、は
ぁ、
あ。
これはもう絶対持ってますわ、顧問弁護士。
なるほどね。そうですよね。だって、トラブルの、
そうそう。
その、救急対応が保険なわけなので。
うん、そう。で、まあ、あとはね、まあ、いろいろ、まあ、建設会社だとか、あとはね、不動産会社だとかね。
ああ、なるほど、ね。
これもやっぱり法律問題で直面しやすいんで。
あ、そうですよね。
あると思いますし。
ああ、なるほど、ね。
あと、最近は結構飲食店とかね。そういうところでちょっとお客さんとのトラブルがあったときに、ちょっとすぐ答えが欲しいと。
私自体の一般人からすると、顧問って言うとさ、やっぱり学校の部活の先生とかしか思い浮かばないんですけど、顧問弁護士は結構大変な実務なんですか、やっぱり。
いや、これは実はですね、ほう、ここだけの話なんですよ。
ここだけってみんな聞いてますよ、さっき。
顧問弁護士っていうのは、はいはい、唯一、弁護士の中で、働かなくてもお金がもらえるんです
よ。やだ、私、なんかそんな感じに嫌いです。働かなくてもなんて言いたくて嫌いです。ですから、そう、我々からすれば、そうだね、何もなければだって働かないわけですし、でも何かあった時の、ために、日頃から、アイドリング状態しておかなくて。
まあまあ、もちろん。はい、だから、ね、法律が変わったら研修もしなきゃいけないし。
ですよね。
そういうのもあるんですけど、はあ、やっぱり顧問料収入っていうのは、安定的なので、
そうですよね。
だから、弁護士っていうのは、顧問先、ね、のお客さんを、ね、何百社と、抱えてるっていうのは、理想な形とよく言われますね。
ドラマも顧問弁護士に依頼できるように、大物を目指しまーす。
はい、
番組では皆さんからのメッセージを随時受け付けております。本日のテーマは借りたものの事項。
ルーズな友達にね、物を貸すといつまでも返ってこないですね。
本当だ。
あげくの果て、これは自分のものだとね、見直って負けられるケースもありますから、ね、ご注意くださいね。まあ、この件でね、エピソードがありましたらメールくださいね。この他にも、ご近所トラブルや消費トラブルなどね、気になっていること、何度もご相談ください。
はい、法律業界のプリンスタックンがお答えいたします。はい、スピタイガムの公式ページより、タックンの2択3択宛てに送ってください。ではスタートです。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。 4と2、さっきの2択3択私のダメと、
さっきんこと、弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーは、どうしたの2択3択です。イ
ェーイ。
これはネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタックンがベストな解説をしてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律には裏も表もあり、一概にこうだからということばかりではないようですよね。
立場やね、立ち位置によって法律の解釈はね、はい、もう人気応変しますから。
本当ですね。ね、
一つの例として覚えてもらえるとね、後々役に立つかもしれません。
はい、では本日のお題は、借りたものの時効です。ネットの交流サイトや SNS などでは、このような事例があるのにご紹介していきましょう。10年以上前に友人にカバンを借りたのですが、それをなくしてしまい、ずっと連絡が取れなくて、最近急に返してほしいと言われ、なくしてしまったと言うと、お金が欲しいと言われました。払わなくてはいけませんか？ A、払わなくてはいけない。B、現物を買って返す。C、時効なので不要。
これはですね。
はい。
ね、よくね、そんなの時効ではとか、ね、あるじゃないですか。
時効ではね、もう7年経ってるからとか、
ね。ところがね、これ人から借りたものに関しては、時効は成立しない
んです。そうなんですか。
うん、あの、人から借りた、お金は時効は成立するんですけど。
それ変だよね。ねは
ぁ。何が違うかって、ちょっと、あのね、専門的な話になってきますが、所有権なんですね。
はい。
カバンって、その、お友達のカバンは、お友達に所有権があるわけですよ。
お友達のですからね、そもそもね。
で、それを借りたとして、
はい。
これはね、どんだけ借りてても、所有権は時効で証明しないわけなんですよ。
なるほどね。確かにその人のものですからね。
そう。そうなんです。で、まあよくね、例えばまあ簡単な例で言うと、借家とかに、例えば50年住み続けても、借りてる人のものにならないじゃないですか。
確かにそうだ。借りてる、借りてるだけですもんね。
そうそう。なので、結局これは借りてるという状態がずっと続いていて、で、なくしちゃったっていうことになるので、これは弁償しないかんと。
なるほど。じゃあ、現物を買って返すの B ですか、これは。それとも A の払わなければならない。
でね、実際問題でじゃあ、例えば、カバンを借りて、で、そもそもそのカバンが新品だったのかとかね。で、また借りて10年、まあ、なくした時点で、またさらに古くなってるわけですから、まあ、それはまあ、弁償ということになったとしても、ね、まあ、もともとカバンがね、まあ、ちょっとブランドもすげえ高いやつだったら、ちょっと何万の話になるかもしれませんが、まあ、基本的には、まあ、それ相応のものの値段で返すということになる。
当時の、
そう、価値でっていうこと、ね。
当時の、そういうとこなしの場合、10年以上前に友人にカバン
借りて、なくした時点でね、
はあ、
なくした時点で、まあ、どれぐらいの、ね、価値だったのかっていう。
うわぁ、これ値段決めづらいわぁ。
まあね、なかなか難しいんですよね。市場って、結構、出回ってるようなものであれば、まあ、だって今ね、流行ってるメルカリだとか、何年、買ってから何年経ったカバンで、売られたりしたりしますよね。
これ価値が上がっちゃってる場合もまたややこしいこともあるそうですね。
そうですね。ちょっとね、貴重品だとかね、だとそういうこともあるかもしれない。
はぁ、なるほど。じゃあ、調べた上で、まあ、貸した側としては請求できるわけですよね。
そうです。
ああ、なるほど。じゃあ、これ逆の2人で、あの、貸してるんだけど、返ってこないんだけど、返してって言って、向こうが時効だよっていうのが、いやいやいや、時効とかないからって言って、これはもう自分の権利を主張できますよね。
そう。で、一番困るのが、
ほうほう、
あの時、いや、これは私はもらったんだよと。
おっとっと、
言ったらもらったんだよって言われると困るんですよ。
嫌ですよね。
そうすると、基本的にそれはもらったというか、自分は所有者だって
。はいはいはいはい。
を主張されるということです。そうするとですね、実はそこで時効の話が出てきちゃうんですよ。
どうしてやだ、やだ、ややこしくなってきたぞ。
で、基本的に自分は所有権がないんだけど、
はい、
ない人が、もし10年、例えば10年、
はい、
持つことによって、所有権発生するんですよ。
いやいやいや、なんか所有権、分野と所有権になって、
そう。
エンドレスな戦いじゃないですか、これ。
でもこっちの所有権が、こう発生して勝ったので、それは取得時効っていうんですけど、
なるほどね。こっちのってどっちですか、確かに。
自分に借りてる方っていうか、持ってる方。
今、ちょっと待って。あ、そうかそうか。だから、この場合だったら、この相談者の方の人ですね。
そうそうそう。そうそう。
あの時、お前、俺にくれたじゃんか、って言うと、もうそれでもう10年経っちゃってるから。
そうそうそう。
所有権が何だったっけ、取得事項っていうふうになって、
そうです。
こっちの人の所有権が、貸した側の所有権がもう、
消滅
したんですね。
そうそうそう。
これはもうめんどくさいですね。証明するものが何もない場合は、ややこしいですね、これ。
そうですね。まあ、なかなかね、実際自分のものとして使ってたのか、はあ、そう書いて使ってるのかっていうのは、外から見て分かり
ます
ね。それは結構揉めるケース。
揉めますよね。はあ、これ物はだけですね。人ってないよね。人に関しては全然ないよね。いや、俺の彼女だからとか言うの。
それはないと思いますね。だからね、結婚してね、愛人をね、自分を囲ってても、基本的には愛人。
愛人、愛人。はい、ありがとうございます。失礼します。中学生の時、落ちていたボールペンと塗りを振り使ったのですが、趣味になりますか？また友達から借りたゲーム、PS のカセットを返すのを忘れ、挙句の果てになくして5、6年経つのですが、どうしたら良いでしょうか？借りた友達には何も言われていません。このまま放っておいても大丈夫でしょうか？罪に問われたりしますか？ A、放置すれば良い。B、訴えられたら罪に問われる。
うわ、もう。あのね、まずね、この前半のこのボールペンとのり、
はい、
これは、はい、あの、落ちていたものをね、
はいはいはい、
出荷したってことなので、これはね、占有ディアスル恐竜だね、イキスル恐竜って、
はい、
これは基本的には罪にはなる。
なる？
うん。
ちょっと待って、
ただし、
ほいにほいに
ただし、まあ、ボールペンとノリなんで、
まあ、
ちょっとね、価値が落ちてから100万円だと、
ほう。
いいんだったら間違えて、あのね、ほんとに罪っぽ
い。ああ、そうだね、お金だとね。
うん、形的にはそうです。ほう。
これは罪なんだ。うん、ちょっと待ってくれ、なんかどんどんややこしくなってきたよ。さっきも本当に頭にね、頭の中に全部。
じゃあ、勉強しましょう。
勉強しましょう。そうなんだ。これはダメなんですね。罪になってる。そして、そして、GS のカセットを返すのを忘れ、あげてなくて5、6年経つ。
そうそう。で、これはね、さっきのカバンの話と一緒なんですけど、ただこれ、罪になるかどうかっていうことに関して言うと、罪にはならないですね。
罪にはならない。
うん、あの、犯罪、こういう形の犯罪はないん
です。そうだな、これで捕まった人とかで、ない、なくなるんですね。
だからまあ、民事的に、だからさっきの弁償とか、
はいはい、
そういう話にはなるんだけど、罪にはならない。ただし、この DS のカセットをね、
一
人一冊買
う。
すると、これ、横領ですわ。
横領ですか。
ただ、なくしちゃったっていうのは、まあ、あの、わざとね、わざと、もう捨てちゃったと。
はい、はい。
言うんであれば、それ、器物損壊罪とか。
ああ、もう全部法律だ。
だから、自分もね、あの、なくすつもりないのに、どっかやっちゃったと。
はい、はい。
いうのは、別にそれは罪じゃない。
なるほどね、なるほどね。そっか。このまま放っておいても大丈夫でしょうか、罪と言われたりします。今日は、これは、ちょっと待って、放置すれば良いですかね。A の放置すれば良い。
そうそうそう。
罪と言われる。
そういうことです。
もし、スランブルしときゃいい。
そう。
一応ね。
なんだけど、だけどこれ、あの、さっきも言ったように借りたものなんで、どこまで行っても、友達の仮説なんです。
そうだね。ホワイトタッチの法律ってさ、先端に万華ですよね。
ね、具体的な証拠がない場合ね、借りてる人の主張に信憑性があれば通ってしまうので、まあ、ある意味厄介な案件とは言えますね。まあね、だから使用してる写真が何枚かあれば、使用権が認められたりします。横着な場合、言い方すればね、言ったもん勝ちということで、まあね、主張しないと素人が逆転。
本当ですね。
だからまあ、結局ね、さっき言ったように、実は借りてるっていうことじゃなくて、俺のもんだと言った方が、実は強かったりだとか。
いやー、言ったもん勝ちなんですか。なるほど。なんかちょっと勉強になりますわ、本当ありがとうございます。さて、たっくんではこの辺りで本日の一曲をお送りしましょう。はい、
今日はですね、
何ですか、は
い、この後に、ゲストに見える方のですね、
ほうほう
リクエストで、
はい、
ユーリレオさんで、
はい、
夜明けを待ち続けたい、心が震える
早速続いては番組ゲストをお招きしてザ・キバラーズフリートークをする2択3択ゲートのポスターズでーす。今日なんかさ、はい、いい感じだよね。
そうね、
適度に緊張した方がね、横にいらっしゃるので、ね、詫び状が来ております。
はい、
今日はですね、さっくんからのご紹介ですね。
はい、そうですね、
はい、スーパービジョが来ております。すずちゃんでーす。
イエーイ、
よろしくお願いします。はい、すずちゃん、すずちゃんという名前で、はい、今日は行くという風なんですけど、
はい、いいです、
はい、
合いそうなので。
合いそうね、
はい、
はい、じゃあ、さっくんご紹介をお願いします。
はい、ですね、うちの事務所ね、武田隆人総合法事務所のすぐ近くにですね、
はい、
ある、お店で、ビスドールというね、はい、お店がございます。
あの有名な。
そうです。実はね、この番組のね、2回目のゲストに、うん、そこの、ママのね、うん、山川ひろこさんがね、来てくれた、
はい、特別なママ。
そうです。で、あれからもうちょっとね、時は経つこと半年以上ということなので、リズオールかね、第2弾の、ゲストがお越しいただいたということになっております。
見たばっかじゃないですか、大
輝
くん。
はいはいはい。もう、僕はね、こう見えて面食いですから。
面食いですね。こう見えてますもんね。
そうなの。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうそんなビジョンなんて言われることないので、
声、かわいいじゃんね。
うん、
何ですか、何が一番いた得意なんですか。
それで、うん、ウェールレオさんをリクエストしていただけました。
大好きなんです。そうか、
そうか。
雰囲気似てるよね、なんか。
そう、よく言われるんですよ。なので、真似して歌ってます。
これさ、リクエストしなくちゃダメだね。
そうです。そうですね。
ウェールレオを歌うしみちゃんを。
はい、ぜひ。
ほんまや。
そうそう。で、ね、実は去年の12月から、ね、はい、このディスドールのキーママ。
その若さでキーママですか。
うん、お恥ずかしいですけど、はい、やらせていただいて。
よくね、ほら、まあね、そういうお店で、はい、まあ、キーママとかってよく聞くんですけど、じゃあキーママって実際何なんですかね。
そうですよね。キーママとは何ぞやって思ってる方たくさんいると思うんですけど、うん、実際にそのキーママを今やらせていただいてるんですけど、うん、そうですね、会社で言うと、中間管理職というか、うん、例えると、中間管理職と言いますか、うん、その上の者の話も聞き、下の者の話も聞き、
いただかに
そして一番お客さんに愛されなくてはいけないという、ママよりも目立ってはいけないんだけども、目立つという。一番お客さんに愛していただけているポジションかなと思っております。
はい、いや。で、ね、その、ね、このリズドールですけど、はい、何年前からいるんですか？
私は4年前からお世話になっております。
あ、4年前って言うと、はい、その時すずちゃん何してたの？
私はですね、恥ずかしい話、ちょっとシングルマザーでして、うん、その頃4ヶ月の娘がおりまして、その後ちょっと仕事しなくてはいけないという状況に、ちょっと山川さんと出会いまして、うん、こういう状況なんですが、働かせていただけませんかというお伝えしたところ、うん、こんな頑張ってるお母さんを応援しないわけにはいかないと。
うん、
もうこのお店でよかったらぜひ働いてくれと、一生懸命やる子を私応援したいんだと言っていただきまして、拾っていただきまして、その頃からのもう一生懸命させていただいているんですけど、そうなんです。
すごい大変だったよね、
そのね。そうですね、その当時はまあ大変だったんですけど、仕事があったおかげで、リスドールがあったおかげで、いい意味でいろんな意味で息抜きになったというか、働くことが生きがいというか、息抜きになっていたので、もうすごい楽しかったです。今ももちろん楽しいんですけど。
愛してるってことですね。
そうなんですね。
いや、でもね、やっぱりすずちゃんがいると、はい、お店のね、そういうのが多分、そういう独特の明るさがね、出たりするんだろうね、多分ね。
で、
去年ね、はい、実はちょっとね、変わった体験したんだよね。
何ですか？ UFO 見た
とか。UFO 見た。
それよりもすごい。
え？ユーザーじゃないですか？
あの、春日井青年会議所さんと、あの、山川さんもやっている方たち、はい、平田先生も、あの、そのご縁でですね、はい、あの、東海号という、うんうん、あの、船の授業にちょっと携わらせていただいたんですね、1年間。うん、で、私も実際に、あの、研修船に、あの、乗させていただいて、うん、はい。
船に乗ったんですか？
船に乗らせていただきました。あの、私は、あの、事務局というところで、あの、お仕事をしていたんですね。うん、あの、まあ、事務全般の、事務処理全般させていたんですけれども、うん、その、あの、裏方というとあれですけど、裏方の立場での乗船したんですね。うん、で、名古屋港から出発して、で1日上海で研修して、うん、また3日戻って帰ってくるっていう、うん、船の中でもあのいろいろな研修だったり、うん、あのお楽しみな企画だったり、うんうん、あの夜は夜景を見せてもらったりとか船の上で、
うん、かっこいいね。
そうなんですよ。そういうお楽しみもありながら、うん、ちょっとあのまあちょっとハードな研修もあり、うん、ありつつ、うんうん、楽しいこともありながら、うん、その一週間でどれだけ人間って変わっていくか、うん、どれだけ成長できるかっていうのが、うん、養生研修というその主な目的なんですけど、うん、そう、だからあの、
一応、そうですね。
そうそうそう。
人間限界はないんだなっていうことを学びました、一番は。そこですかね。
限界というのはこういったところに正解がありました。
はい。一週間で人は笑顔になりますよ。
スイちゃんの方からね、はい、今日はあの、なんか質問が、はい、はい、あるということで。
先ほどですね、物、うん、には時効がない、物には時効がないというお話を聞いたんですけど、うん、お金には時効が成立すると、うん、10年経ったらお金は時効になっちゃうよって聞いたんですけど、うん、11年前に借りたお金を返してくれと言われ、返してくださいと言われて、ああ、返さなくちゃいけないな、はい、わかりました。と答えたんですが、でも10年経つと時効ってことはそんな返さなくていいということになるんでしょうか。
ああ、そういうことね。
はい、
うん、これはね、そうなんですけど、はい、残念ながらね、はい、返してくれって言って、はい、いいですよって言っちゃった時点で、はいはいはい、時効がなくなっちゃうんですよ。
また振り出しに戻っちゃうんです
よ。
いいよって答えたことによって時効が無効になってしまう。
そうそうそう、そういうか、まあ、可能性があるっていうかね。あの、これはね、あの、難しいことが言うと、時効利益の放棄と言ってですね。
ああ、難しい。
放棄だったわけだ。うん。だから、あの、残念ながら返さなくていい。あのね、よくね、昔、あのね、例えば昔借りたね、
はいはい、
から金の借金、
はい、
20年ぐらい前に、借りた借金を、またね、払ってくださいって言って、ダイレクトメールで送ってくる情勢あるんですよ。で、それに、あの、例えば名前書いて返しちゃったりすると、あの、それはね、この時効利益の放棄になってしまうから。うん。そう。そう。お金を借りてるっていうことだけ認めてくださいと。いうのは来ることなんですよ。それは非常に危ないので。
そうだね。それは放棄した方がいい。
そこからがやり方次第ということですよね。
そうですね。だからそれを狙ってね、サラ金業者からお金で買ってんですよ、それは。
そうなんですね。
で、100万円のね、だけども時効が成立してる、その債権を、例えば1000円で買ったりしてるわけ。
はいはいはい。
うん。そう。そう、そうそうそうそうそう。そういう感じでやってるんですよね。うん。
逆にそのサラ金で借りたお金も10年経ったら返さなくていいっていうことになっちゃうん
ですか？うん。実はですね、サラ金はもうちょっと短い。
あ、え？
サラ金ってだいたい基本的に会社ですよね。会社だと5年なんです。
そうなんですか？
うん。あの、そういうね、表示債権。いや、10年っていうのは民法上の時効なんです。消滅時効。民法ね。ところが、その、会社の取引。で、サラ金がお金を貸すのも会社の取引なんですね。それはね、実はね、商法上の取引になって、商法上の権利の時効は5年なんですよ。なので、サラ金からお金を借りて、ね、まあ、督促を受けながらも、5年間返済しなかったという場合は、時効が成立することがあるんですね。でもね、そう、じゃあ、ね、変えさずに、粘ってればいいかっていうとね、サラ金もね、そこら辺はちゃんと考えてるんで、
そうですよね。
うん、民事裁判を起こしてた。民事裁判を起こして、判決が出て、ね、50万払えと、いう判決が出てしまうと、そっから10年になってしまうので、
ことによって、また、うん、負担が少なくなって、まあ、向こうも商売、向こうっていうか、働き皆さんも商売でやってるし、そこにどんどん金利がついていって、どんどん大きくなっていきます。
それもありますね。
はい、借りたものはやっぱり返すということですよね。
そうです。
はい。借りないのが大変ですよ、お金は。
そうですね。ね、トラブルのことですからね。
はい。
なるほど。しんちゃん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の声さ、ラジオ向きだね。
そう。
本当ですか？
そうそうそう。あ、そういえばさ、すずちゃん、ね、実は、誕生日イベントがね、おとといまでありましたっていう。
終わった。
そう、終わっちゃった。
じゃあ、来年のちょうど今ぐらいが、すずちゃんの誕生日
イベント
そうですね。
あの、ちょこちょこタイミングに合わせて、みそるさん、いろんなパーティーやってるとか。
そうなんです。あの、
幼稚園ですよね。
そう、幼稚園です。誕生日イベントだったり、
うん、
ハロウィンイベントだったり、
うん、
いろんなイベントをやらせていただいているので、
うん、
はい、随時 Facebook 等でお知らせはしているので、
うん、はい、あと、あの、リストーリーとかタッチに会える確率が結構高いので、あの、個人的にお友達になることが可能だと思います。
そうですね。あの、カウンターでちょっと寂しそうに、ね、水割りを飲んでいる僕を見つけたら声かけてください。
ズボン色っぽい人が歌ってたら間違いなくタッチに皆さん声かけなどをよろしくお願いいたします。
はい。
今日は本当、すずちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
すずちゃん、今後もね、もしお困りのことがありましたら、はい、お国の科学法律事務所、立田隆秀、総合法律事務所にご相談になるということが、本日の出たとこ勝負でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノーズ84番によりお送りしてきました、タッチの2択3択。エンディングテーマ曲は神田健人の10年ロマンス。
次週はちょっと面白い内容ですね。
そうなんですよ、たくん。お隣、相模ヶ原市のイオン相模ヶ原店にて、この番組の初の公開録音がありまして、その模様を放送いたします。ワークワーク。
ご来場してくれたね、あの方々にも、はい、インタビューや質問コーナーなどでね、参加してもらいますから、
はい、
放送にね、ご自分の声が流れますので、楽しみにしてほしいですね。
公開録音の醍醐味をぜひ味わってほしいと思います。はい。さて、番組では皆さんからの見たく感覚を募集しております。どっちを選んだらいいのというご質問に、弁護士たちがスタートにお答えしてくれますよ。
来週は公開録音なので、はい、再来週になりますね。次回のテーマは、ペットのトラブルです。
こう、ペットのトラブルか。うん、これ多そうですよね。
うん、
例えば、散歩の時とか、例えば、鳴き声ワンワンとかね。
うん、
これは種類も多そうなので、複数回にわたってやりましょうね。
はい。
このテーマに反応される方、メールを持っております。他にも自分の解決できないなというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知大学の公式ページから、タッチの2択3択宛てに送ってくださいということで、次週もこの時間は、2ライトテノース 84.2MHz。チャンネルは合わせてくださいね。ではまた来週。この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。